先日ですね、本当の話っていうのは私友達テレビっていうところで毎隔週金曜日の午後7時からの放映だと思いますがやってるんですけども、そこのコメント欄を見ておりましたらね、武田先生の話はエロい話が多いっていう、まあ、そういう指摘がありましてね私実は戦中生まれ戦後の教育、まあ、アメリカを主体とした反日教育を受けまして、で、まあ、私はちょっとこう探求心が強いので、その後ずっと勉強してたらどうも自分が学んだのは随分違ってたなっていう感じがしましてね、そのうち少しずつ日本のものを読むようになりました。戦後の教育っていうのはですね、全部ヨーロッパアメリカのものしか我々は接することができなかったんですね。だからまあ日本がいかに悪いのかとか、東洋文化はいかに遅れてるのかと、まあ、いうような知識になっちゃったんですけど、私の友達なんかはもうみんなそういう知識なんですね。今でもそうです。まあ、東大なもんですから、大体高校までは勉強するんですけど、大学に入るとまあ教養課程ってのはないじゃないんですが、教養課程ってのはやっぱりヨーロッパの話なんですね。でその後専門課程に入っちゃいますので、私の友達、大学時代の友達はほとんど全員が50人中97人ぐらいが技術の話とか科学の研究ばっかしてるわけですね。ですから、まあ、全然そういうことがなかったんですけど、私はまあもともと歴史が好きだったりしまして、日本の古事記とか読み始めてですね、何が非常に違和感だったかったら随分エロいなって感じだったんですよ。もうすごく性の話がセックスの話が出てくるんですね、山ほど。でそれまではヨーロッパの概念でしたからね、私はその男女の話っていうのはマル秘なんだと、話しちゃいけないんだと、まあいうふうに思ってたんですけども、まあもともと物理ではありますが生物なんかも興味あったので、まあ、生物の研究っていうのはやっぱり3分の1ぐらいがやっぱりセックスなんですよ。っていうのはそのまあそういうんでも今でも重要な話が分かってないんですね。例えば、オスメスと別れて子供っていうのができるわけですね。でこれだけがものすごく時間を逆にするんですね。生物というのはだんだんだんだんこう高分子物質でできてますから劣化していって、まあ人間だったら一番分かりやすいのはシワですけど、まあ、シワが増えてくると、でそのシワはなかなか元に戻って赤ちゃんみたいにツルツルしないんですよところが2つの個体の、まあ今ではオスメスって言うんですけど、2つの個体の遺伝子を半分ずつ切ってそれをくっつけるとリニューアルした個体が出てくるんですよねでまあこれはまあ非常に面白いわけですね。それから私最近ラックゴーなんて本書いてますけども、まあ、そういうものでだいたい10億年から5億年ぐらいにの前にかけてですね、オスメスができるってことは要するに寿命ができるってことですよね。それからリニューアルしてツルツルした皮膚が出てくると、それからだから寿命ってのは分かんなくなっちゃったんですね。それまでは1個体がなくなっていくのが寿命なんですけど、新しい個体っていうのは遺伝子がつながってますからね、まあ、よく言われるように我々は遺伝子に乗った我々の体っていうのは遺伝子を乗せる船なのだと、肝心なところは遺伝子なんだっていうと死というのはないということになるわけですね。だから男女ができることによって死がなくなったと、それまでこそが死があるわけですね。生きとし生けるもの全て死ぬっていうのはこれ全然、いろんな面で間違ってるわけですね。オスメスができるまでは生きとし生けるものは必ず死んだわけじゃないんですよね。死んだら次がいませんからね。ですからまあものすごくこう近視眼的な見方なわけですね。それで古事記なんかを見て、それからそういう生物学の知識もだんだんついてきますとね、やはりその人生とか社会っていうのを考えるには男女とかセックスとか子供とかいうことを当たり前ですけど十分に考えとかなきゃいけないんだっていうことが分かったわけですね。その後、まあ、さらにまあ勉強してますと、一体その生物だけが命があるのかっていう問題にぶつかってきたわけですね。まあもちろんお釈迦様の話とか、まあ、イエス様の話をこう聖書を読んでもそうなんですが、山っていうのはですね、 造山活動で誕生して、誕生した山っていうのはやがて雨によって少しずつ浸食されて穏やかになり、川が流れ木々が生えて非常に繁栄した時期ですね。青年期、壮年期を迎え、やがてその雨によって少しずつ少しずつ山が削れて穏やかな山になり、まあ、日本で言えば中国地方ですね、老化した山になり、川はなだらかになってですね、やがて平野と同じようになると。だから山が生きているか生きてないかっていうのをですね、何かが誕生して青年になり、壮年になり、老年になって死んでいくという点では、山も人間も同じだと、まあいうような話も読んだりしましてね、まあ本当にこう考えると、まあお釈迦様の話なんかも、宇宙のいろいろなことをお釈迦様独自のですね、鋭い頭で考えられたのを読むと、そういうことになるとですね、だんだんだんだん私の頭っていうのは男女の関係、セックスの関係が普通の社会の中で捉えられるようになるわけですね。まあ、日本の神道っていうか日本の宗教っていうのはですね、事実をありのままに見るということから生じてるわけです。でさらに、江戸末期のですね、これは生き死日の面影っていう、まあ、あの直木賞を取った作家の渡辺教授先生のですね、書物を読んで、その後渡辺先生のところに何回か教えを請うにですね、最初は山口県のにおられまして、それから今熊本県の方に、それから移られましたんですけど、江戸末期における日本文化というのを勉強しますと、例えば混浴、最初は混浴であったりしますね。その後、外人がその家を訪れて道を聞き、ある民家を訪れて道を聞いたらですね、ちょうどその民家のおかみさんと子供がお風呂に入ってたんですね。そしたら裸のままひょっと出てきまして、道を教えてくれると。それをこうその外人は見てですね、いや実はその自分たちが裸に対して卑猥な感じ、マルヒな感じを覚える方が間違ってて、この裸のまま道を教えてくれている自分の前にいるその妙齢のご婦人の方がやっぱりそのエロくないんじゃないかというふうに書いてある。さらに貝塚のモースがですね、日本を旅して、それで道端でたらいで弱みをしている若い女性が裸で見てるのを見て、モースはついついやっぱり裸の若い女性ですからね、そっちの方を見ちゃうんですけど、驚くべきことに自分たちの人力車を引いている妊婦はですね、そっちを全然向かないと。でモースはもう著しく反省してるわけですね。我々の文化の方がおかしいんじゃないか、そのやっぱり日本人の妊婦、まあ昔のことですから少し差別的な見方があるんですが、妊婦はまあ教養もまああまりないわけですね。それから肉体労働し、酒を飲み、卑猥な話をするっていうのが、まあ、彼ら のあれなんですね、常識なんですね。それから見ると、いや実はその卑猥な心を持ったのは私であって、インテリである私であってですね、それで妊婦の方が全然クリーンだということでですね、一体我々の文化っていうのは日本の文化が劣ってるんじゃないかというような感想を持つんですね。それはやがてモースがですね、日本の子供とか貧乏な下女がですね、まあ、昔は下女って言ったんですけど、下女がですね、自分がそのお金を忘れていっても全く取らないと、それはもう自分の国アメリカよりかはずっとずっと文明が高いっつって感心してるんですね。でそういうのをずっと読んで勉強してるうちにですね、むしろ男女の話というのをマル秘にする方がむしろ卑猥なんだと、モースが言ってますね。翻ってみると、我々は夏に海水浴に行くと、女性は昔は肌を覆う海水着を着てたけど、今はできるだけ肌をさらそうとしてる。あれこそセックスに教本している我々の姿なんじゃないかと、まあ、こう言ってますね。今とそうですね。それで 私はそれをずっと見て、日本文化というのはそういうもんだと思ってですね、まあだけど直接的に言うと、みんなが偉く武田先生はエロチックの話ばっかりしてるって言われるので、仕方なくそれをちょっと緩めてですねあの生物学の衣にかぶせて言ってるわけですね。しかしこの私はよく分かったんですけど、日本の男女が完全に平等というか、男は男、女は女っていうことで、それぞれの幸せを追求するってことで、あのヨーロッパみたいなへんてこな、あのヨーロッパとはもともと男性が女性を所有するっていう文化ですからね、まあ、日本よりかものすごく下等で、まあ、キリスト教の人、ユダヤ教の人に悪いんですけど、キリスト教、ユダヤ教が、ユダヤ教、キリスト教がですね、女は男の所有物だというところからスタートしてるっていうんで、マルヒになっちゃうんですね。だから歪んでしまって、まあ、これもあのキリスト教の人に怒られちゃうんですけど、僕は非常に教会なんかよく行くんでよく分かっているし、神父なんですが、枢機卿みたいなですね、神父さんの一つ上のくらいの人なんかがよく難色事件ですね、少年なんかをとセックスをするということで話題になっておりますが、やっぱり男女の話をマル秘にするっていうことはですね、やっぱり何か我々の精神状態に欠陥があるからだと、まあ、そんなふうに私は思ってるんですね。